こんにちは、ディファイ投資家の斉藤です。今回はメール講座の方、ディファイメール講座の方をご登録いただきありがとうございます。本メール講座では全12回で学べるディファイ投資、ゼロから目指すディファイ投資家ってところで、そこを目標にディファイ投資について発信していこうかなというふうに思います。で、その特典としてまず、ディファイ基礎が学べる聞き流し OK の音声講義っていうのを5回、今回やっていこうかなというふうに思います。まあ、これからディファイ投資をする上で知っておくべき内容ばかりなのかなってところではあるので、まずそこをサクッと聞いていただいてから、メール講座の方に移っていただくと、スムーズにディファイ投資が始められるかなっていうふうに思います。で、まず、そういった第1回、特典第1回っていうのは、ディファイとはってところから始まって、第2回っていうのが、稼ぎ方っていうのを紹介、そのディファイの稼ぎ方っていう部分を紹介したり、3つ目が、騙されないためのディファイの基礎知識ってところだったり、4回目がディファイのプロジェクト紹介、具体的なプロジェクトの紹介とか、あとは5回目っていうのが、初心者おすすめのディファイ投資。この5回に分けて話していこうかなっていうふうに思います。今回5回を通して、しっかりとディファイの基礎というのを学んでいただければなっていうふうに思います。それでは、入る第1回として、ディファイとはってところから今回話していこうかなっていうふうに思います。よろしくお願いします。で、まず、ディファイっていうものは何かっていうところから話していくと、これディファイは、分散型金融、ディセントライゼドファイナンスってところで言われてます。で、これ英語で横文字が並んではいるので、なんじゃそれという方に、まず話していくんですけど、分散型金融ってところで言うと、これイコール非中央集権的な金融サービスだよってところで捉えていただければなっていうふうに思います。つまり誰にも仲介、邪魔されない銀行って形になってます。どういうことかっていうと、例えば今まで、お金の管理だったり、自分がお金を入れたりとか預金したりとか、誰かに貸し付けたりってする場合っていうのは、銀行だったり、取引所っていうのが必要ではあったんですよね。でもちろんそういったところに、お金を預けることで管理をやってくれたり、システムを対応してくれたりとか、バグを修正してくれたりとか、それを誰かがやってくれるっていう良さはあったんですけど、デメリットとして、都合よくやられてしまう。都合よく管理されてしまうってところで、お金がどのように管理されているかってところも、不透明な部分も結構存在はしてたんですよね。なので最近とかであれば、みずほ銀行の出金ができなくなったみたいな事件があったと思うんですけど、あれに関しても結局みずほ銀行っていうメガバンクが対応していることで、そこのメガバンクに、不正だったりとか、何かあったりするとそこが止まってしまって、結局ユーザーっていうのはお金が引き出しできなくなったりとか、不利益を被るって感じになってます。そういった現状の金融の問題点というのがあった上で生まれてきたのがディファイってやつで。これは仲介がいらずに、お金を自由に交換したり、預け入れたりとか、自分で銀行、金融サービスを作ったりことができるように、非常にそのお金っていうのを自由に扱えるっていう仕組みがこのディファイになってます。なので非常に自由になってくれる。仲介がいらないことで自由になってくれるっていうのがこのディファイになっていて。で、結構このディファイっていうのが、最近なんか割と仮想通貨、クリプト界隈で聞かれるようになるかな、なってきたかなってところではあるんですけど、これディファイイコールよく稼げるもの、ディファイイコール稼げるみたいな認識っていうのが、結構走ってってるんじゃないかなってところを感じてるんですよね。で、もちろんその稼げるものであるのは間違いないかなと思ってて、リスクっていうのを落として年20から30%ぐらい、普通に年数%とかであれば、ただただ預け入れるだけで、お金を預け入れるだけで、年、銀行のだいたい1000倍ぐらいの利回り、1000から1万倍ぐらいの、1万倍ぐらいの利回りが得られるっていうのがディファイになってます。もちろん稼げるもので認識として間違いではないんですけど、本質はそこではないのかなってところを僕は感じてます。結局、先ほど言ったように仲介がいらないことで、非常にお金のやり取りっていうのが、自由なこと。これが革命じゃないかなってところを感じてます。結局、ディファイってものは、過去にあった金融サービスのような感じで、お金が自由に扱えない。結局、誰かに管理してされてしまう。というところを不満に思った人が、もっとお金は自由であるべきだよね。というところで生まれたものではあるんですよね。なので、この自由な思想こそ、イコールディファイって形で、自由であるからこそ、仲介役がいないからこそ稼ぎやすくなってきたりとか、仲介手数が取られなかったりとか、自由なお金のやり取りが、流動性が非常に保たれる、動かねが動きやすいっていう感じではあるので、ディファイは稼ぎやすいっていうところではあるんですよね。なので、あくまでこのディファイっていうものは稼げるっていう捉え方ではなく、 非常にお金のやり取りがスムーズ、自由だよ、フレキシブルだよ、フレキシブルだよってところを認識として置いておいてほしいかなってところを思ってます。じゃあ DeFi ってどうやって動いてるのか、誰にも管理されないんだったらどうやって管理してるのかってところを話していくと、これはブロックチェーンっていう技術によって DeFi っていうものは動いてます。で、ブロックチェーンって何ぞやっていう方向けに、今回、ここからちょっと話していくと、結局、情報のブロックが鎖のように連なって、情報が連なっていくっていう形ではあるので、情報一つ一つの、情報に価値が生まれてくれるんですよね。今まであれば、結局、インターネット上の、情報に価値を生んでくれるっていうのは、このブロックチェーン技術ってなってます。これは最近、クリプト系とかでは聞くのはもう当たり前の言葉になってきて、このブロックチェーンってものを使って、クリプト以外でも、かなり活用っていうのが広がってきているのが、このブロックチェーンになってます。で、これはブロックチェーンイコールインターネット上の道っていうふうに捉えていただければなっていうふうに思ってて、そこに動く情報っていうのはシリニアルナンバー、例えば普通に高速道路とか走ってる車とかが、一つ一つナンバーとか持ってるような感じで、インターネットの上の情報にも一つ一つ、情報にシリアルナンバー振られててもいいよねっていうところで、動いてるのが、このブロックチェーン上の技術になって、その上で例えばいろんな高速道路、環八通りとか、いろんな通りがあると思うんですけど、首都高速だったりとか、そういったところで一つ一つ走ってる情報、その上で例えば通貨とか、情報とかが動いてるっていう形になってます。なので一つ一つの情報に確かさ、信憑性っていうのを持っていけるのがこのブロックチェーンの技術なんですね。こういった一つ一つの情報に、シリアルナンバーが触れることで、誰がどこに送金をした、お金を入れたというところの情報を確か性持てるので、でしかも、オープンではあるので誰でも情報のやり取りとか、動かしたって部分をオープンに見れる、非常に自由でありつつ、トラストレス、疑う必要のない情報が扱えるのがこのブロックチェーンになってます。で、このブロックチェーンという技術が生まれたところで、まず最初に生まれたのがビットコインっていうところで、あれは結局ブロックチェーン上で、情報ってものを持った通貨として、お金として扱えるようになったものがこのビットコインになってます。じゃあこのビットコインとか通貨が動かせるんだったら、その通貨を預ける銀行みたいなものも、作ってもいいんじゃねっていうところで生まれたのがこの DeFi の技術になってます。で、これは2017年くらいから、結構盛り上がってきて、徐々に盛り上がってきてはいて、今であれば、コンパウンドだったりとか、アーベだったりとか、そこら辺が生まれたのは、この2017年ぐらい。その時はまだまだ小さくて、それをパクるような技術。結局、DeFi っていうものは、コードっていうのがオープンではあるので、そこでどのように動いていくか、どういうプロジェクトなのかっていうところは全てオープンなので、それを真似して生まれてきたような詐欺プロジェクトなんかもいろいろ生まれてきてはいるんですけど、そういったものが生まれてきている中でも、このコンパウンドとかエーブ、アーベっていうものは、今でも生き残っているような有名な DeFi プロジェクトになっています。で、今そういったものを筆頭に生まれてきた中で、今30兆円ほど、今2020年、22年の頭ぐらいなんですけど、そこの現在で今30兆円ほどお金っていうのを預け入れされる、とんでもない市場になっているのがこの DeFi になってます。なので、こういった DeFi があることで、既存の金融を潰してしまうような存在になっているので、かなり、今の既存の金融は焦ってはいるんですよね。なので結構各国では規制しようと動いてるって形になってます。でも正直ここで疑問としてあるのが、誰でもオープンで誰でも自由に使えるっていうものを誰が規制できるのかって話なんですよね。もちろん今までみたいな銀行とか取引所っていうところの管理者っていうのがいれば、そこさえ止めてしまえばサービスっていうのは流通しなくなるんですけど、結局誰かが管理してるってわけでは特にないので、逆にどうやるのって言われてるんですよね。なのでこの規制っていうのはもう無理じゃないかなってところ言われていて、でむしろこの破壊的な動きだったりとかを既存の金融に取り入れた方が利口だよねっていう動きなんかも最近出てきてます。銀行の、スイスの銀行とかであれば、有名なメガバンクとかであれば、この既存の金融のシステムでの既存の金融に取り入れることで、より自由に銀行っていうのがお金のやり取りができるような場所にしていくっていうことを動いてたりとか、あとは既存の金融取引所と、DeFi っていうのを駆け足とするような、ネットワークだったりとかが生まれてきたりとか、あとはこの DeFi ってものを技術を使って、誰でもお金が自由にやり取りができるので、そういった技術をゲームの業界に持ってきて、ゲーミファイって言われるんですけど、その業界で、例えばゲームをする上でトークンっていうのを使って発行して、 で、そのトークンでの価値が上がってくれれば、その、トークンのやり取りをすることで、まあ、かなり需要、流動性が生まれることで、そのお金の価値が生まれるってところの技術なんかも生まれてきてます。なので、ここを受けた上で、僕個人としても、まあ、世の中の考え的にも、まだまだこの DeFi っていうのは伸びていくんじゃないかなってところを見られてます。だからこそこのメール講座の方でそういった盛り上がるような DeFi っていうのを学んでほしいなっていうところは感じてはいるんですけど、もちろん稼げる自由、まあ、かなり、流動性が高い、世界中の人がお金をやり取りできるっていう利点はあるんですけど、もちろん問題点なんかもあります。一つとしてはハッキングがあること。で、もう一つとしては、使うのは非常に難しいこと。あと三つ目っていうのが、日本人にとっては言語の壁があること。まあ、ここら辺なんかがあるかなっていうふうに思ってます。で、まずハッキングとかで言うと、まあ、最近とかであれば、かなり大きなハッキングっていうのがされてたりとか、まあ、お金が盗まれたりとか、まあ、非常にオープンではあるので、そこからシステムの脆弱性っていうのを読んで、ハッカーっていうのはお金を奪ったりとかっていう問題があったりとか。あと非常に既存のディファイのサービスとかって、ある程度リテラシーとか、そう、パソコン使えたりとか、元々のリテラシーっていうのないと、まあ、非常に使うのが難しいかなってところなんですね。で、あと日本人にとってプラスアルファであるのが言語の壁ってところで。まあ、基本的にやっぱりディファイ自体は海外で作られるものが、海外の開発者っていうのが作ることが多いので、まあ、非常に使うのが難しかったりとか、まあ、言語の壁とかで、非常に複雑だよっていうところが、問題として上がってます。なので、もっとこれが簡単になれば、参入してくる人も増えるかなっていうところも感じてます。で、これからどんどん既存の金融とかに、取り込まれたりとか、まあ、うちらがその単純に、DeFi を使ってるっていう感覚でないほどに、普通に当たり前に溶け込んでいく。これが DeFi じゃないかなっていうところは思ってるんですけど、でも逆にそういった参入が増えてくれば増えてくるほど、まあ、簡単に、なれば預け入り資産っていうのが、まあ、増えていくんですけど、それに対して結局使う人っていうのが増えてくる感じではあるので、その利回りとか取り分の取り合いっていうのが増えるんですよね。まあ、結局そうやって取り分が増えたことで、資産っていうのは変わらない中で人が増えてきたときに、取り合いっていうのが増えて、まあ、元々の利回りとか取り分っていうのは減ってしまうんじゃないかなっていうところも考えてます。なので、むしろこの DeFi を使っていくってなったら、どんどん稼ぎづらくなっていく。ってところも今後としては考えています。まあ、さすがに既存の金融よりも、稼げる状態というか、お金が増える状態は保てるかなとは思うんですけど、まあ、今であればかなり稼ぎやすい状況って形なんですけど、まあ、今後どんどん、利回りっていうのは減っていくんじゃないかなってところは思ってます。まあ、だからこそ、今のうちにやってほしいかなっていうところを、まあ、感じていて、まあ、本メールの講義とかっていうのを通して、今のうちにその難しさを超えてそこを乗り越えれば年利20から30。まあ、これから稼ぎづらくなるとはいえ、まだまだ数年先だとは思うので、その間に、しっかりこの難しいと思われる DeFi っていうのを使っておいて、これからどういった技術が、生まれてくるのかってところなんかも一緒に楽しみつつ、DeFi をやっていってほしいかなってところも感じてます。なので、本メール講座とかを通して、DeFi を、まあ、むしろ簡単、面白いっていうふうに思ってほしいかなってところを思ってて、まあ、そういったふうに思えるように、まあ、今回、しっかりと、まあ、メール講座を通して DeFi の方を学んでほしいかなってところを思ってます。なので、一緒にこの DeFi の楽しさっていうのを今後、一緒に共有できていければなっていうところを感じています。なので、今回は、DeFi について、まず DeFi とはってところから第1回っていうのを今回話していきました。まあ、次回はそんな DeFi がなぜ稼げるのかってところだったり、具体的な稼ぎ方だったりっていうのを第2回の方では、具体的に稼ぎ方っていうのを紹介していこうかなというふうに思います。それでは第1回目、これで以上になるので、お疲れ様でした。